いや、おばさんとか言うんじゃないよ。
え？何急に。
あのさ、
う
まあ、この前ね、
ん。うん。
財布にこれが入ってたらおばさん財布の要素4つ、みたいな、インターネット記事を見たわけですよ。ウェブ記事を見たわけ。
うん。ああ。うん、よくあるやつね。
で、いや、まず、いや、すごい喋りたいんだけ
う
ど、
ん。
まずさ、
うん。
おばさんっていう煽り方ひどくないって思ってさ、
ああ、まあ
まあ
ね。
多分2、30代ぐらいの女性に向けたウェブメディアだから、そのおばさんにならないようにしましょうねみたいな意味合いで届くようなワードチョイスなんだと思うけど、おばさんのこと悪く言い過ぎじゃないと思ってさ、
そうね。
僕とかは特にいいおじさんになりたいっていうテーマもちょっとあるから、なんかそのおじさんをさ悪く言われたくないわけ。おじさんっつって、おじさんだけども いいおじさんか悪いおじさんかによって僕の受け取り方変わるけどもね、みたいな。だからおばさんですねがイコールダメですねみたいになっている、このネーミングはちょっとどうなのかって思ったんだよね。
ネットの記事はね、結構煽るからね。
まあ、実際ね、そのメディア記事自体は、まあ、とてもわかるわかるって感じだったから、いや、いい記事なんだけど、その記事には、なんかいろいろ、この現代ね、まあ、いろいろなものがスリム化、スマート化してる中で、その要素の4つとして、もう、現金がじゃらじゃらごっそりとか、お守り系をもっそり入れてたりとか、カードだらけとか、あとこのレシートとかサービス券とか割引券とか紙類がごそごそ入ってて、こうパンパンになってるみたいなお財布ってスマートじゃなくない？みたいな話なわけですよ。だけど、その話はすごいしたいの、僕も。あ、わかるよって。僕はすごいわかる、すごいわかる話だよって思ったんだけど、おばさんっていうところに先に引っかかっちゃってね。だから、おばさん財布、いや、でも、かっこ悪い財布だなって僕は思うのね。その状態は。だから、その意味合いを伝えたいんだったら、もっと別のネーミングがなんかないかなと思って、どうする？
どうする？
そういうお財布のことを何財布という？よくないねっていう言い方をしたいわけ。ネーミングを。よくないねっていうネーミングをしたいんだけど、でも、そうだから、おばさんっていう言葉を悪いっていう決めつけはよくないなって僕は思うんですよ。
重装甲財布
何かを守ってる。
スマートじゃない感じ
重装甲。
重装備
そうね。だから重装備もさ、まあ、あんながち悪くはない話じゃん。なんかその、なんて言うんだろう。例えば、そうだな。だから、防災用具、防災バッグとかも、いろいろ入れておくのはすごくいいと思うんだよね。いざという時になるべく困らないように、重装備をしておくっていうのは、いいことじゃんって思うんだけど、でもそこに正しい判断が入って、ちゃんと必要なものを選んで重装備しているか、いや、本当は不要なんだけど 本当は不要なんだけど、とりあえず入れているかで、その意味合いが変わるわけですよ。
まあそうね。
だから重装備は僕は割と言葉の意味合いとしてはいいと思うんだけど、不要なものを入れるのは違うんだよねって意味。なんか、だから、その、な、な、うーん、うーんと、ゴミ箱財布だよね、もう、だから。
そうなの？
いやー、それはちょっと言い過ぎだな。ゴミを入れてるわけじゃないから、じゃな、なんていうの、言ったらね、今、割と、キャッシュレス化も進んでて、便利になってるじゃんっていうところも含めて、だから、不要に、現金をお財布に入れてる必要はないじゃないっていう話がまずあるわけですよ。で、現金 を手元に置いとくことによって、なんだろうな、なんかまあまあまあ、あの銀行の ATM が急に止まるとか、
うん、
まあ、いろいろあるときはあるから、
うんうん、
現金を手元に置いとくっていうところまでは分かるんだけど、
うん、
それをお財布に入れて持ち歩いているっていうのが必要ないんじゃない、スマートじゃないんじゃないと思ったりするわけ、
うん、
で、まあ、言うたらね、分からないけど、いや僕らの知らない世界の話かもしれないけど、
うん、
僕ら的にはさあ、急遽現金で10万必要だわ、現金持っててよかったみたいなことってないじゃん。
まあね、生活しててね。そんな大金っていう。
そうそう、だから、うん、なんかそのね、まあ向こうな、まあな、まあ5日間なり1週間なりでも、うん、現金派だとしてもそんぐらいを入れておけばいいだけの話で、
うんうん、
であとそのな、何が何かが苦手なのかもしれないけど、
うん、
なんかすごい小銭がみっちり入ってる人がいるじゃん、
うん、
なんでなんでなんでなんでって思っちゃうわけですよ。なんでなんでなんでなんで
なんで
なんで
趣味、
いや趣味ではないだろ。趣味ではないだろ。
小銭貯めたいんですっていう。
で小銭貯めたいなら、
うん、
それはじゃあもう2歩譲って
一歩だ十分じゃない
か、うん
うん、
あの小銭を貯めたいんだったらもう家に帰って小銭を貯める箱に入れればいいわけですよ、
うん、
でもそれもこれからその小銭を預け入れるとかそれだけでも手数料かかるから無駄にしないでねと思うけど、
うんうんうん、
でも家で貯めておけばよくないって、財布に入れて持ち歩く必要ないじゃない、
うん、
でおそらくあのお会計の時に小銭を一個一個出してちょうどにするとかがめんどくさいか苦手かで、
うん、
お札で払って小銭お釣りをジャーって入れちゃうっていうのを繰り返してどんどん小銭が溜まっていくみたいな、
うんうんうん、
そういうタイプだと思うわけですよ、
うん、
だそのズボラ感だよね、
うん、
現金でいうとズボラ感、
うんうんうん、
で言うとそのレシートとか割引券とかをみっちりお財布に入れて持ち歩いてるのも、まあ、そこだと思うんだよね、
うん、
レシートを取っといたり家計簿つけたりする人がいるは分かるよ、
うん、
分かるけど、だったら家に帰って家計簿の横に出すとか、
うん、
割引券もだいたい割引券とかをもっそり入れてる人は半分ぐらいが期限切れてたりするんですよ、
うん、
でもなんかそのね持ってたら割引になるからとかっつって入れてる、
うん、
そう、まあ、分かるわ、だから割引券をもらうところまでは分かるよ、だけど、
うん、
使わなかった期限切れとかのものとかは捨てればいいじゃん、
うん、
あとその割引券どうぞって自動的に渡されるようなお店とかもあるけど、
うん、
え来ないなって思ったらもらわなきゃいいし、
うん、
で僕はだいたいそうなんですよ、あの、うん、よく行くところは決まってるし、
うん、
たまたま入ったところはたまたまだっていうのも決まってるから、
うん、
たまたま入ったところでこれ次回から使える割引券ですって言っても、ああ、大丈夫ですって言ってもらわなかったりするんです、
うん、
その整理整頓をね、いるものを持って一日いるものを持って家を出る、外に出るっていうその自己管理のズボラさが小銭がじゃらじゃら不要なほど入ったりとか、
うん、
レシートとかサービス券がぐちゃぐちゃぐちゃって入ったまんまになってるっていう、
うんうん、
そういう財布だと思うわけですよ、
うんうん、
持ち歩く必要あるっていう、
うんうん、
それがだからそうさっき訂正しましたけど、
うん、
ゴミ箱とは言わない、
うん、
いると思ったから持って帰ってきたんだろう、
うん、
それはわかるけど、それを今日も明日も持ち歩く必要あるっていうところが精査されているかどうかが問題だと思ったわけ、でそれで言うとこれはもう少しターゲットが狭いと思うけど、
うん、
そのポイントカードとか会員証とかも含めてめっちゃカード類が入ってる人っているじゃん、
うん、
いろんなお店行くんでしょ、
うん、
いいよいろんなお店行くけどもでも多分もう一回見てみてっていう、もう行かないお店も入ってるでしょそれっていうさ、
うん、
そのポイントカード的なやつもね、
うん、
なんかあの無期限期限なしみたいな、
うん、
次回なんかいくら以上買い上げの際につけますとかって、
うん、
なっているポイントカードとかでも よくよく見たらこれ2年半ぐらい行ってなくないみたいな、
うん、
うん、これはっていう話ですよ、
うん、
それをいいのいい、別に捨てろまでは言わないですよ、私も捨てろまでは言わないけど、うん、今日明日持ってる人あるって思う、
うん、
今日いるっつってね、
うん、
それらをこう整理整頓しないで入れたら入れたまんまむっちりしているそんなお財布のことをおばさん財布じゃなくてなんとかって呼びたいわけです。
あ備蓄財布。
いやだからそれも意味がありすぎるじゃん、備蓄をするっていうのは、
うん、
無駄なことをしてるよっていう話をしたい、うん、そんな、
うん、
そんなちょっとしたハンドバッグサイズのお財布を持ち歩いてる意味あるっつってね。なんでってなんでってあそうかそうな、そうそう、先入観が強すぎるのも良くない、それはそうだ、だからちょっと聞きたい、うん、平井さんがそのおばさん財布かどうか知らないけど、
うん、
なんでって思うんですよね。なんで、
ん、
使わないものを持ち歩いているのっていう、
お安心感、
安心、
うん、
子供を抱いているようなものってこと、
だからいざ使うって時にあ持っときゃよかったって思うんじゃない、
いざ、
うん、
あります、例えばですよ、うん、あのホテルとかの、
うん、
あのなんか会員カードとかあったりするじゃん、
うん
うん、あ今日いざ泊まらなきゃって思うことある。
だから泊まるってなった時にあいつもなら持ってたのにっていう時に
は今日ってある、
あるんじゃない、
あるのか。
多分そういうなんだろう、逆にそのあなんで持ってなかったんだろうっていうことが多かった人が持ってる、
あ過去のね失敗経験や不安ね、うん、ああ、
そうそうそう、あれこのポイントカード前持ってたのに、あ今ちょうど持ってないやとか、なんか割引券もらったのにあなんで持ってこなかったんだろうと、例えば定食屋さんで、うん、あれこの間行った時にもらったのにあれはいらない使わないからって捨てちゃったけど使うじゃん今って思う経験が多いと多分そうなってくるんじゃないかな。
あ、なんでだろうな。
だからまあなんかもねっていう。うん、
これじゃあ僕が逆に生活についてすごくよく考えすぎなのかな。
だから別にそういう割引とかポイントとか貯めたくない、特に使ってもどっちでもいいって思う人はまあ捨ててるっていう、
いやもうそうだし、うん、その手前にだから考えるんだよね、
はあ、
この、まあ、割引券とかもらってきて、
うんうん、
家帰って、まあ、見るじゃん、
うん、
では今月末かとか来月末までかとかって思って、うん、今月から来月ここ行くかな、うん、いや行かねえ ない
な、あそういう時はうんつってるね、うん、
でもその人たちは行くかもしれないから行くかもしれないと思っているわけでしょ、
う
ん、
そうね、
で結果行かなかったりするわけでしょ、
まあその時は行かなかったんだろうね。うん、
なんかな、
だから行かないって最初から分かってれば捨てるし、多分あ行く可能性がちょっとでもあれば持ってるんじゃない？
まあでもな、
うん、
でそこでこの意味するところは、
うん、
多分そこのもうちょっと手前の方々で、
うん、
行かないかもしれないけど入れてる人なんですよ。でレシートもぎゅうぎゅうに入れてるけど、
うん、
入れてるだけで財布いっぱいになったなって思ったらズボって出して捨てるだけの人だったりするわけですよ。
じゃあ
最初から入れとかなきゃいいじゃんって、
まあね、
いうところがあったりするわけですよ。
うん、
そこがねちょっと僕と合わんとこあるな。
ああそういう性格、
ね、僕はもうどんどん、
うん、
あのだからそう現金でしか払えないところもあるのは知ってるから現金も多少持ち歩いてるけど、
うん、
基本的にはスマホ決済ができる 普段生活をしててスマホ決済できるところに行ってるから、だから現金も、いや現金はだから僕にとってはそうなんですよ。普段全然使わないけど稀に使うことがあったら出しましょう。全然なんかレシートとかは僕は細かく家計簿とかつけてないから、なんだろうね、なんかあの年末のあれこれで必要そうなものは持って帰るけど、必要なさそうだったらもらわない、またはまあ家に帰ってすぐ捨てる、その都度都度判断を繰り返してて、僕はだから結局いるものいらないものが見えてくるじゃんって思う派なんですよ。自分の生活スタイルでね、絶対な何店舗または何十店舗のカード、それ今日は使わないでしょ、多分って思うんだよね。あ、でそうおすすめとしては、だから1個のお財布をパンパンにしないで、僕はカード入れを別で持てばいいじゃんって思うんですよ。カード入れを持っといて、カード入れはだからもう延々とカバンの奥底に入れとけばいいよ、持ち歩いてればいい、でいざっていう時に、あ、今日昔持ってたやつたまたま入ったから今日いるわって思った時に、そこカバンの底に入ってればいいけど、その日々を回っていくお財布については、使うものを入れとけばいいじゃんって思うね。レシートとかもなんか、まあクリアファイルでも何でもいいから、レシート入れを持ってれば別に良くない、そのお財布パンパンにしなければいいのにっていうね。おばさんという言葉は僕は今全然ハマってないですけど、そのなんか出し入れしているお財布が不要なものでパンパンな状態を、あ、スマートじゃないなって僕は思うんだよね。
そうなのね。
はい、以上、改めましてどうも、はい、アルビノの笠井浩二です。
改めまして、こんにちは、あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸です。
関係ないんだけど、ちょっと前にさ、僕は健康診断に行ったんですよ。
はいはいはい、
会社を辞める前に、なんか会社辞めるんで、ああそういえば健康診断受けてくださいねみたいな連絡来てましたけど、健康診断受けてないですわ。あ、まあじゃあせっかくなんで、その会社在籍中に健康診断受けてもいいですかねみたいな、それぜひ受けた方がいいんじゃないっていう話をして、で健康診断受けて、でもその会社に席がない時に健康診断の結果返ってきて、まあそれをいただいたわけですよ、健康診断の結果をね。健康診断の結果いただいたらさ、まあ、いくつか思うところあったんだけど、特筆すべきところが、あのコレステロール値が高い。
おお、引っかかったの
C です。
おお、
1年後経過観察。
マジか、そうなの。
そう、
へえ、コレステロール値か。
まあ、どこかね、その引っかかったっていうか、1年後経過観察って、まあだから気をつけてくださいねレベルの、別に引っかかってないっちゃ引っかかってないんだけど、
そっかそっか、
ちょっとね、
ちょっと節制してくださいよ的な、
ちょっと気になられちゃったね。
そっかそっか。
いやーでもなー、なんか、
血液検査もしてってことか。
それはもちろん。
あはは。
でね、世の中の、そのだからもっと僕よりひどい人もいると思うけどなーっていう生活しかしてないんだけど、C かっていう感じよ。
そうですか。
別に、
あ
の肝臓とかには来てなくて、コレステロール脂質だけちょっと高い。
ちょっと偏りがあったのかね。
悲しいなって。でも悲しいなって思ったのと、だから今いいニュースと悪いニュースが一個ずつあるんだけど、悪いニュースから言ったんだけど、いいニュースは僕身長が1センチ伸びてて
さ。お、やったじゃん。
やったよ。
お、
なんかぼーっとさ受けててさ、その健康診断もね、健康診断クリニックみたいなところだからさ、
はいはい、
なんかもうずっと一日中健康診断をやってるわけですよ。何十人か何百人かずっとやってるところに行って、でなんかあの流れ作業に組み込まれてね、 で何番の方は次あそこ行ってくださいって、
うん、
あの前日の夜ぐらいから飯とか抜いてるから、うん、みんなゾンビ化だよね、うん、あーってさ、うん、呼ばれるところにうーって行って、
うん、
でなんかサクサクと事務的にね、うん、作業されてうーっつってまた待機室に戻って、
うん、
で何番の方はあそこですうーっていう中で、
うん、
あの身長体重を測る身長体重自動測り機っていうの今あるじゃん、
はいはいはい、
その乗ると体重を測りながらミーって上からバーが降りてきて、
うん、
頭にソッってなって身長と体重同時に測りましたみたいな、
うん、カツンじゃないんだよね、ソッと、
そうそうそう、
ソフトタッチなん
ね、結構だからセンサーがね、うん、あのシビアでね、
うん、
ガンってやっちゃうとイッイッってなっちゃうかもしれないから、
うん、そこもまあ、ま、漫画家
触れた時にピタッて止まる感じのやつで、
うん、
なんかってなったまま僕はってなってたから、
うん、
あのその身長体重同時測り機の上に乗せられて、
うん、
で椅子に伸ばしてくださいって言われて、終わりましたとかつって、
うん、
で体重こちらですね、一応なんか、検査機の分引いてありますとかって言われて、
うん、お
ってなりながら、
うん、
別に身長の方は数字とか確かめなかったんですよ、
うん、
で1ヶ月程度経って、
うん、
検診結果が来て、
うん、
見たら163ぐらいだった僕が、
うん、
164ぐらいになったから、
うん、
伸びちゃったって思って
伸びちゃった
伸びちゃったなって思って
ラーメンか
で言うと僕ずっとこのまま伸び続けるの
おお成長期
時間が経って伸びていくんだったら僕はもうまだ伸び続けるんですか、
うん、おーじゃない
お
来年はどうすんの受けられるの
いや分かりません
なんか一般の健康診断とか
まあそうね地域でやっている、うんやつとかは、まあ、行こうと思えば行けるけど、
うん
まあ、僕は別に会社組織に所属してない期間とかは、
うん、
め
ん
どくさくて行かなかったから来年行くかどうかは分かりませんけどね、
う
ん、
そうなのね、
うん、
あ僕も健康診断のね結果がね書いてきましてね
お
オール A でした
まあ健康だけが平井さんの武器だからね
いや本当にね
だけがじゃねえだろ
いやね
本当にねって
でもね体重がね変わらなかったね。
へ
あの前回とで、
ああ
血圧はね、過去のその健康診断の結果もね、ちょっと見られてね、
ああ
比べられたんだけど、ちょっとだけ血圧上がった。
お記録更新。
記録まあ
じゃあ次もね、記録更新できるように頑張ってください
めっちゃ低いところからちょっと上がって、まあ普通の人よりかはちょっと低いぐらいになった。
あ平井さんって血圧低いんだ、
うん、結構低い、下が60とか70とか、覚えてないけど、まあ、結構低いで上が100ちょいぐらいな感じだったかな
低い
か、
うん
うん、
低いですね、
うん、
全然いい年になって体の変化があってもいい頃だけどね、
うん、
あ学生時代とかぐらいと比べるとどうなの全体的には
全体的にね軽くなった
え筋肉が落ちちゃったの
あ多分それもあるし食べる量もそこまで多くないし、
うん、あるよね、
うん、
私たちあんまりたくさん食べなくなったよね
そうねだから、まあ、バイキングとかビュッフェとか行くとついつい食べちゃうんだけどでもそこまでねうん、なんか満腹以上まで食べるっていうのが、うん、近く、まあ、ないかなって思って、うん、最近はね
そうだね、うん、僕もねそのなんかすごい調子よく飲んでる時とかは、
うん、
僕はあのつまみながら食べながらじゃないと飲めないタイプなんで、
はいはいはい、
結果楽しくなっちゃって食いすぎちゃう時とかね、
うん、
であとは最近はもう全然ハッピーにならない世の中を憂いて一人テレビの前で焼き食いしてる時とかあるから
そう、
うんうん、戦争、疫病、天災全てにおいて全然ハッピーにならないと思って、
うん、
僕はもううわ もうシャブシャブシャブシャブシャブシャブ
ストレス食いか、
お腹いっぱいになったからもう寝ていいっすか、うん、とかなるっていうね、うん、そういうこともあってお腹いっぱい食べちゃうことがコレステロール値につながってるのかもしれないな。
あ、まあ、寝る前とかね食べちゃうとね、
だってほら僕寝る前しか食べない生活してたわけだから、
う
ん
う
ん、
そうね、
そう一日一食生活をして、うん、でもそれでね、あーって思って、
うん、
ちょっとなんか不服だったから私が
意義ありって、
いや A じゃなくてもいいと思ったけど、別に C ほどでもなくないって僕は思ってたわけだからちょっと不服でね、
あ、そう、
なんか違うなと思って、おかしいなって思ったんで、
うん、
生活習慣をちょっと変えようと思って
大事、
反省してね
反省大事、そ
うで、うん、なんだろうな、僕が別に健康的な記事とかをいっぱい見てるわけじゃないんだけど、たまたまそのウェブ記事かなんかで、
うん、
あの知らず知らずに取ってしまっているものがありますみたいな、
うん、
そういうのがあって、
うん、
あ、知らず知らずに取ってそう僕って思って、
うん、
だって僕は取ってると思ってないけど知らず知らずコレステロール値高いわけだからありそうって思って見たら、うん、いろいろ書いてあったんだけど、飲み物ですよみたいなことは強く書いてあったわけですよ、
うん、
甘みが抑えめだから気にならないカフェオレとかも、
うん、
結構な糖質脂質ありますからとかって書いてあるわけ、
うん、
あ、確かに、だそこ気にしてなかったけど、
うん、
僕は毎朝飲むコーヒー系はカフェオレがほとんどだったんですよ、
うん、
まあね、ブラックコーヒーってさ苦いから
おこちゃまか
あとね、
うん、
あ、最近そういえば確かめてないけど、
うん、
まあ、匂いも過敏でね、
うん、
なんかブラックコーヒーの方がよりホットでもクールでも匂いをすごく感じるんですよ。
うん、
で、なんかちょっとダメなのこのブラックコーヒーって思うことがたまにあるの。
ああ、たまにね、そのまあ市販の、あ、コンビニで売ってるペットボトルのブラックコーヒー飲んだ後、
うんうんうん、
おしっこがめっちゃコーヒーの匂いとかね。
ああ、まあそう、ね、まあ、今言ってんのはそれじゃねえんだよ。飲む時の話なんだ。
あ、そう、出した時の話じゃない。
うん、飲む時もなんかその、うん、ブラックコーヒーもたまには飲んでたんだけど、
うん、
ブラックコーヒーだからこのコーヒー、あ、このメーカーのコーヒー嫌いなんだよなっていう匂いとかがあったわけですよ、
うん、
だからそれらもあって、
うん、
でも割とカフェオレとかだったら、
うん、
まあ、味の違いはあれど、なんか匂いが合わないことがないから、
うん、
カフェオレを選んで飲んでたんだけど、
うん、
あ、カフェオレばっかりだもんなって思ったり、
うん、
いや、あとはだから振り返ってみればね、知ってたんだよ、知ってたんだけど、
うん、
僕お茶とかがさほど好きではなくて、日常を飲む飲み物としては、
うん、
コーラ9割なんです
お
ー、コーラ9割、
うん、その結果、
まあその結果だろうなって思う
まさしく、うん、
まあ糖分だからな、コレステロール値さほどかは分かんないけど、でも、うん、まあまあ本当にコーラばかり飲む僕ですから、
うん、そうね、
ああそうかと思って、ちょっと飲み物をね、ちょっと意識しなきゃなと思って、
うん、積み重なりがね、
飲み物から変えていこうかなとはね、
うん、
思ってます。
そうね、
まあね、こうやって年を重ねてって、うん、40を超え50を超えしていくと、
うん、
体の話8割になっていくんで、人なんて、
うん、健康の
話ね、我々なんてね、うん、体の話もしていきますけど、
そうですな、
平井さんの最近の体の話はどうですか？
僕の最近の体の話はね、
うん、
そう、やっぱりね、骨盤の位置をね、
うん、
変えたのね、意識して。
すごい、あ、なんか前も言ってたような気がするけど、
うん、
でも、
うん、
うん
うん、それで、
うん、
だいぶね、背中が楽になった。
あと
肩甲骨をね、普段動かすようになって、
あ、
で呼吸がね、かなり楽になってきた。
あ、
うん、やっぱね、こう体、こう普段意識してなくても力入ってたりするから、 それをなんか意識して動かしてあげるとほぐれるし、
まあ、そうだよね、うん、普段意識してなくて噛み締めちゃうタイプの平井さんだからね。そうそうそうそう、
だからなんか少しでもあちょっと力入ってるなって思ったらふって力抜いてみたりとか、
うん、
肩甲骨動かしてみたりとか、
うん、
骨盤をちょっとなんていうかね、全あの受け皿みたいにしてなんか背中に負担がかからないように、
ああはいはいはい、
意識して、やっぱり反り腰がねちょっとずっとやってて、
反り待ち、
反り腰訂正入りましたけど
突っ込むでもなく
訂正、
訂正をしちゃった、訂正を押して上から書いたみたいな反り待ち訂正反り腰
取る爪みたいな、うん、
ただ書かれただけだったけど、ね、
反り腰だからね、それを意識してこう反り腰じゃないようにしてたら結構ね、あ普段から力入ってたんだっていうのに気づいてきて、で楽になってきたね。
なそれはさ、その、うん、本当無意識は分かったんだけど、
うん、
どこからなんですかね。あの、
うん、
僕も姿勢についてちょっと考えたことあって、
うんうんうん、
でもあのやむを得ないのが、
うん、
僕はもうどうすることもできない弱視があるわけですよ、
うん、
でどんなに頑張ってても姿勢よくパソコンには向かえないの、
はいはいはい、
もうあの画面から10センチ15センチぐらいまで近づいてみるから、
うん、
だから基本パソコンを作業をする上で姿勢正しくなんかできないとか、
うん、
でその先に、
うん、
これもう近年思い至ったんだけど、
うん、
ご飯を食べる時も、
うん、
姿勢よくは食べられないの、
うんうんうん、
あのお皿に置いてあるものを姿勢よくここどんくらい4、50センチ
40センチぐらい
ぐらい離れていると、
うんうん、
お皿の上に置いてあるものをはっきり見えてないから、
うん、
だから、まあ、基本的にはお皿を持って顔の近くに寄せるんだけど、
う
ん、
そうね、コロッケかタワしか見えないから、ね、
そうそうそう、うん、いや本当にそうよ、
うん、
なんか割といろんなね笑い話としてバナナマンの日村勇紀が、
うん、
あのみんなでね、
うん、
昔ビュッフェ行って、
うん、
でお皿に山盛りにガリを乗っけてきたっていうエピソードがあって、
うん、
みんな「ののガリ すごい好きなんだ、そんなガリを食べたいの?」って言ったら
「うん、
あれ?」っつって「サーモンかと思った!」っていう話があって
そんな。ピンク色だから
そうで、うん、まあお寿司お刺身コーナーにね、
うん、
わーって行って、
うん、
でまあ多分視力がそんなに良くないのとぼーっとしてるっていうのが合わせ技なんだと思うけど、
うん、
なんかあサーモンがいっぱいあるって思っちゃったらそう見えちゃって、
うん、
でみんなでサーモンを分けて食べようって思ってさらに山盛りにして持ってったっていう話があるわけですよ、
うん、思い込みね。
でも僕は全然、うん、あ分かるって思って、
うん、
結構ねそのビュッフェ系のところでも、
うん、
みんなびっくりするぐらい僕はもうビュッフェってさ、
うん、
器を持ち上げて見ることってできないし、
そう、ね、何この人って思われち
ゃうし、ね、だから皆さん、うん、皆さんのことも なんとなく横から後ろから感じてはいるけど、
うん、
かなりこう物に近づいて見て、うん、ああこれこういう感じかって思って撮ってるみたいな、
うん、
そういう生活をしてると、
うん、
姿勢よくは無理じゃって僕は思って ね、
まあ、ね
で僕はその、うん、身体的な能力とかも含めて、
うん
しょうがないなって思うとこあったりするんだけど、うん、平井さんそのなんだろうね、
うん、
なんでこう反っちゃうなんで反っちゃうの
結構ねその姿勢いいっていう定義それも結構関係してくると思うのね。だからその姿勢いいイコール背筋をピンとして胸を張ってそれが姿勢いいっていう擦り込み、
うん、それで
っていうのも
それで両手を胸のあたりにパーにして
パーツにして、
で脇を開いて、うん、脇を開いて、で
どこ見てんのよ。
違うよ、カスカスダンスをさせようと思ったのに。あ、そっちか、うん、
さちょっと途中からこう指立てろって言われたら、あ、トゥースかなと思ったけど、
いやトゥースじゃさ、うん、ちょっともう浅すぎるじゃん。
あ、そう、
もう一歩深いボケに踏み込みたかったんだよね。
残念。
それで、
うん、めっちゃそらすやん。
いや戻す、戻すやん、
うん、めっちゃ戻すやん。でまあやっぱりそのそれそ背中を反らすっていうことイコール姿勢いいっていう風に小さい頃からね、そう思い込んでたから。
ああ、昔っていうのもから平井さんといえばそんな感じだったよ、
うんうん、だから、そう、あ、姿勢いい、
平井さんかいい、うん、オードリー春日かだと思ってたから僕らは僕らみんな、あ、そ
うトゥースで、そう、それでね、でやっぱりその姿勢いいイコールあの背筋ピンってするのがそれだって思って過ごしてたから、やっぱりそこからこう姿勢いいねって褒められるのね、
うん、
やっぱり、
あ、あ、そう、ちゃんと褒められるの大事だからね。で褒められたらもっとやろうって思っちゃうよね、
うん、そうそうそうそう、あ、姿勢いいのはいいんだって思って、そこからこう結構胸張って姿勢まっすぐってやってきたっていうのもあるから、
あ、
だからその
習慣づいちゃったんだね、うん、
で猫背とまではいかないけれども、多分力加減的にはその腹筋と背筋のバランス的にもそこまで張りすぎるとバランスおかしいのね、
うん、
でちょうどいいぐらいのバランス感覚っていうのを最近ちょっと習得し始めたから、
うん、
でそれでかなり楽になったのかなっていうのがあるよね、う
ん、何かメソッドとしてまとめたら、
うん、
そのストレッチスクールみたいのを作れそうだね。
そうね、結構ね昔からストレッチはね好きな方だからね。
メソッドとしてまとめよ。
あ、そう、
うん、
うん、
まとめたらいいよ。
あ、
それはだからそのまあ LINE ブログでもいいし、
うんうんうん、
まあ、新しくノートでもいいけど、
うん、
コツコツメソッドとしてまとめていったら、
うん、
全然声優としては知らないけどそのストレッチ本として売れたら有名になる可能性もあるから、
うん、そうね、なんかいろいろいいとこ取りしてる感じではあるんだけどね。
そう、
うん、
でもメソッドとしてまとめさえすればいいんだ
そっかそっか、
うん、
じゃあ出版しますか。
そう
、うん、
書いてみるとねいいと思いますよ、
うん、ね、
よくわかんない
よくわかんないけど、
もうちょっと落としどころが意味がわからなくなりましたけどね。まあ健康第一で平井さんは頑張ってくださいよ。
そう、ね、
僕はもう、
うん、
メンタルヘルスを第一に頑張っていきます。
そうだの、
はい、
うん、
心も大事。
いや、それは大事ですよ。
加瀬浩二です、
うん、
そんな2人がプロジェクトワンサイズ雑談ショーというわけでお送りしてまいりました。今回の雑談ショー、そろそろお別れのお時間です。
皆さんからのメッセージは専用のメールフォームでお待ちしております。あなたからの雑談、僕らへの疑問や質問、気になることなどなど何でもお気軽にお送りくださいまし。
次回の配信は4月11日月曜日です。
11日。
以上、今回のお相手も
あんこ大好き声優ムーブマンの平井雅之と
アルビノエンターテイナー加瀬浩二でした。それではまた次回、ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、ありがとうございました。ともせずに色褪せて消えてく。